お祈りして今日も御言葉から共に学んでいきましょう。お祈りします。愛する天の神様、あなたの皆を賛美します。今日私たちは今日ここであなたを褒めたたえるために集まっています。今日賛美に値するのは神様あなた一人だけです。今日神様、御言葉を通し私たちに必要なメッセージを語ってください。神様、あなたが私たち一人一人を、そして教会を導きたい方向にあなたが導いてくださることを心からお祈りします。この時間とかあなたが力強く働いてください。すべてに感謝してイエスの御名によってお祈りします。アメン。本日はローマシリーズ第3回目です。ローマ書は理解するのが私は難しいと感じてきました。だから実践的な12章から先を読むことが多かったです。どうして難しかったのか、それは私自身がこのローマ書が書かれた背景をしっかりと理解していなかったからです。このパウロのローマへの手紙には読み手が2人います。1人目はローマに住むユダヤ人で、もう一グループはローマに住んでる異邦人です。成長して教会の中心になった異邦人と、ローマの中のユダヤ人追放令廃止に伴って帰ってきたユダヤ人がぶつかりました。宗教的なバックグラウンドの違い、文化、食事、礼拝などの点で対立しました。なのでこのローマの手紙はユダヤ人にも、そしてこの異邦人にも、どちらにも分かるような工夫がされています。全く違う民族に対して的確に、そしてピンポイントに福音を伝えているこのローマ書はもう秀逸で、もうアメージングの一言です。今日の説教のタイトルは Yes, we are。 使徒パウロが言ったのは、今日神様の前でユダヤ人、異邦人、関係ない。私たちは同じだということです。どちらかが優れているわけでもない。神様によって何者にされたかを覚えなさいというメッセージです。そしてこのローマ8章のパウロが使っているキーワードは2つあります。それは神の子供、そして神の相続人という言葉です。今日この2つの言葉が彼らにとってどのような意味だったのか、そして現代に生きる私たちにどのような意味があるのか、それを12節から17節で共に深めていきましょう。一つ目のポイントは、私たちは神の子供です。12節から16節。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのです。この霊こそ私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。アメン。神の子、神の子供という表現が何度も出てきます。この神の子という表現は当時のローマ人にとってはよく馴染みがあって、分かりやすくて、そして同時に間違いなく心に刺さるものでした。それはなぜなら、彼らにとって神の子というと一般的にはローマ皇帝のことを指したからです。ローマ帝国の礎を築いたと言われているユリウス・カエサル、このカエサルは自分の後継者に姪の子であるオクタビアヌスを選びました。そして養子として受け入れて息子にしました。このオクタビアヌスは後のアウグスティス、ローマ初代皇帝になります。そしてオクタビアヌスはカエサルの名前と財産を受け継ぎました。 そしてこのカエサルは死んだ後に神格化されて、神様のように扱われて、オクタビアヌスは自分は神の子だというふうに名乗りました。そしてこのオクタビアヌスからずっと世代を超えて養子に皇帝を受け継がせることが続いていました。前の皇帝が亡くなったら神格化されて自分も神の子だというふうに名乗っていました。つまりこの聖句でパウロが言っていることは、このローマ皇帝が神の子であるということを真っ向から否定しています。そしてローマ書の冒頭3節から4節でパウロはこう言っています。巫女は聖なる霊によれば死者の中から復活によって力ある神の子と定められたんです。この方こそが私たちの主イエス・キリストです。使徒パウロはローマ皇帝の傲慢な神の子である宣言に対してそれを正面から否定しました。世界一であるローマ帝国の皇帝であってもあなたたちは神の子ではない。皇帝崇拝がなされる時代にこれは衝撃的な一言です。イエス・キリストこそが本物の神の子である。そしてそのイエスを信じる私たちも神の子であるということです。そして同時にこの神の子サンシップという言葉はユダヤ人にとってもとても意味のある言葉でした。この神の子という言葉は彼らに出エジプトの時を思い出させるからです。神の子という言葉は出エジプトに出てくる重要かつ意味の大きなテーマでした。出エジプト4章22節、あなたはファラオに言うがよい。主はこう言われた。イスラエルは私の子、私の長子である。当時ユダヤ人は世界一の国エジプトの奴隷でした。神様がアブラハムに子孫が世界を受け継ぐことになると言われてから数百年が経った後、彼らは奴隷にまで成り下がっていました。神の民だったのに奴隷になってしまった。これはもう天と地の差じゃないでしょうか。だからこそユダヤ人にとってイスラエル、あなたは私の子である、この神様からの言葉は彼らにとって大きな意味がありました。それは彼らはもう奴隷ではなくて神の子であることを決めてくれたからです。それが彼らにとっての誇り、威厳、アイデンティティになりました。放蕩息子の話は、息子がお父さんに私をもう奴隷にしてくださいと言いました。そしてお父さんは息子の指に指輪をはめました。この指輪をはめるという行為は家族の一員であることを示すことです。つまり奴隷にされてもしょうがない、死んでいた存在から息子になったという話です。これはどれほどの恵み、そしてありえない変化ではないでしょうか。それが神の子供であるという本当の意味です。私たちは神の子供である。今日これ私たちにとって何か響きのいい、居心地のいい、私たちを満足させる言葉ではないです。落ち込んだ時にあなたは神の子だよと励ます言葉ではないです。一世紀の視点でこの言葉の意味を理解すると全く違うものに見えてきます。私たちは神の子供である。今日この言葉は皆さんにとってどのような意味があるでしょうか。ローマ皇帝は前の皇帝が死んで神格化されてから神の子だと名乗りました。死んだ皇帝は自分の名前と財産しか子供に受け継がせることができません。 死んでしまったら子供に何もすることはできないからです。なんでですか？死んでしまっているからです。しかし今日私たちの神様、天のお父さんは生きておられます。今も毎日力強く働かれています。世界を創造し、この地を支配しておられるのは天の神様です。今日神様は死んで私たち子供のために何もできなくなる方では全くないです。今日私たちは自分たちの人生に驚くほど働く生きている神様を信じていますか？それとも難しい状況になった時に働かない死んでいるような神様を信じているでしょうか？今日私たちは義とされています。しかし神の子供になるために私たちは何かしたわけではないです。何かできたわけではないです。なぜなら人には罪を解決することができなかったからです。しかしイエス・キリストが私たちの罪を負ってくれました。そして私たちの義ではなくて神様の義を私たちに負わせてくれました。そして罪のペナルティ、罰から私たちを救い出してくれました。そしてこれは一回限り、イエス・キリストの十字架という一回の出来事でそれを成し遂げてくださいました。それによって今日私たちは神様と義とされる関係、和解した関係になっています。使徒パウロはユダヤ人と異邦人も同じように義とされていることを伝えています。同じ血によって同じ罪が同じように救われ、今は同じ天国を目指す家族であることを伝えていました。そしてこの義とされたことが今日私たちが霊に従って生きる唯一の動機です。そして義とされたことは私たちが、正確なプラットフォームから駅から出発したに過ぎないです。聖化、サンクティフィケーション、難しい言葉ですけれども、今日私たちはますます人生においてキリストのようになっていくこと、罪の力から救われていくことの現在進行形にいます。私たちは地上に生きている限り罪の力と影響があります。戦っています。しかし私たちは神の子として義に生きる実践をするように今呼ばれています。そしてこれは一回限りではなくて、人生生きている限りずっとずっと追求していくものです。今日一人の社会人がバプテスマを受けます。まさに神様によって義とされる素晴らしいプロセスです。そして今日バプテスマを受けた後に彼の成果、キリストのようにますますなり続けていく人生が始まってきます。ぜひその神様の奇跡の技を今日共にお聞きしましょう。ローマ8章15節、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのです。使徒パウロはこの言葉を通して奴隷と息子という言葉を対比させています。残念ながらイスラエルの民族はエジプトから出発した後に、彼らエジプトでの生活を懐かしんで食事のことを嘆きました。そして水の上乾きを嘆きました。そして荒れ野で死んでしまうぐらいならエジプトに戻って奴隷に戻りたいとまで言いました。彼らはせっかく奴隷から解放されたのに、神の子供になったのに奴隷になることを、戻ることを望んでしまいました。その結果約束の地に入ることができませんでした。今日私たちも気をつけないと神様からいただいた霊的な恵み、財産を忘れてしまいます。簡単に 自分がやったかのように傲慢になってしまいます。簡単に不平不満ばかりになってしまいます。簡単に人を裁いたり、以前の方が自由だった、良かった、世の中の方が楽しかった、そのように感じてしまいます。しかし私たちはかつて本当に自分がどういう人だったのか、どういう人生を歩んでいたのか、そのことを忘れてしまいます。今日大切なことは、罪の奴隷から解放された神の子供として今を生きていくことです。8章13節、肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。今日体の良くない行いを断っていきましょう。死んでいきましょう。自分のキリストらしくないところに死んでいきましょう。そうすることで私たちはますますキリストらしく神の子として生きていくことができます。ローマにいるユダヤ人たちは、自分は正しいことをやっている立法的な義から義に死ぬ必要がありました。そして手紙を読んでいる異邦人たちは、自分は救われたからもう何をしてもいいという傲慢な態度に死ぬ必要がありました。今日私たちは人生のどの面でますます神の子として歩むように呼ばれていますか。最後に、私たちは死んでキリストに復活させてもらったときに、私たちは罪の存在から永遠に解放されます。そのことを楽しみにして今を神の子として歩んでいきましょう。アメン。二つ目のポイントは、神の相続人です。今日私たちは子供にしてもらっただけではなくて、相続人にしてもらいました。8章17節、もし子供であるならば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。アメン。この相続人という言葉は、ローマに住んでいる人にとってこれもとても馴染みのあるものでした。なぜならこのローマ帝国という偉大な大きなこの国を相続していくことが大きなテーマだったからです。どうして自分の子ではなくて養子の子にローマ帝国を継がせたんでしょうか。それはそれを受け継いだ人がローマ帝国をますます支配してますます栄えたものにしていくためです。そのためには後継者の能力、性格、人格、仕事、そういったものにフォーカスがされたからです。つまり相続人であることは、受け継いだものの使命、役目が伴うということです。ここでよく間違って解釈されていますが、相続とは、ここでは、天国のことを話しているわけではないです。むしろ現在進行形で、父である神様から相続した使命を実行していくことについて話しています。一つ例を見ると、エジプトを出る際に、神様はイスラエルの民に子供としての使命を同時に明らかにしています。23節だけ読みます。私の子を去らせて、私に仕えさせよ。神様がイスラエルの子に、イスラエルの民に望んでいたのは、エジプトから奴隷から解放されて、エジプトから脱出させるだけではありません。そこからエジプトではなくて、奴隷としてではなくて、神の子として私に仕えさせるためだったということです。他の訳では、サーブですね、自分に仕える、そして自分を礼拝するようにという訳があります。これがイスラエルの民に授けられた神様からの使命でした。今日私たちはどのような使命を相続しているでしょうか。引用を一つ読みます。子供たちは
御父との関係に満足するためではなく、御父のご計画を実行するために存在しているのです。今日私たちが神様の子供にされたのは、神様との関係を居心地のいいものとして満足するためではないです。神様からのご計画、プロジェクトが私たちに任されています。それが相続人である本当の意味です。今日私たちは使命を果たしていますか、それともしていませんか。 Are you on vocation or vacation? 今日私たちは神様から相続してもらって嬉しいものだけを神様からいただいて生きていますか。そして神様から受け取りたくないものはいらない、欲しいものだけを相続して生きていますか。私たちは時に、あ、これは相続したい、神様これは欲しい、でも神様これはいらない、これはやりたくない、そのような態度になってしまいます。私たちはあまりにも自己中心になってしまったので、神様ご自身を求めるのではなく、神様から何か欲しい時にだけ神様のもとに行くのです。今日教会に、礼拝に、小グループに何を求めて来ていますか。自分の癒し、話を聞いてもらうこと、傷の癒し、関係の修復でしょうか。それらすべて大切な必要なことです。それは満たされるべきものです。しかし今日自分たちが欲しいものだけ相続していたら、もらっていたら、それは本当の意味では神の国を相続していることではないかもしれません。気をつけないと私たちの祈りは自分の願い、要求ばかりになってしまいます。これを与えてください、これを叶えてください。私自身そのようなものです。私自身、神の子であること、神の相続人であることを信じて感謝しています。しかしこのローマ書を読みながら、実際にそのように生きているのかということを問いかけられています。神様からの使命があるのは分かっているけど、それに対して気持ちが乗らない、やりたくない、妨げになるものが、自分の中にあるものが見せられます。状況に流されたり、人の反応に一喜一憂したり、解決していない摩擦関係、昔傷ついたことが出てきます。そういったものばかりに気持ちが引っ張られて、自分ばかりにフォーカスがいってしまいます。その結果、神様に要求、願いばかりをしてしまいます。そしてその結果、自分は何をやっているのか、何でやっているのかを失ってしまいます。しかしこのローマ書を読みながら、改めて相続人として選ばれたこと、そして使命を授かっていることにワクワクする思いになりました。そして同時に心を打たれているのは、ここでバプテスマを受けたときに、その時の純粋な心、神様に従っていきたい気持ち、神様と正しく歩んでいくんだという喜んだ気持ちがあったのを思い起こさせるからです。人間的な思いや罪に死に続けていきたいです。そして言葉ではなくて、心からこのように祈って心が変えられたいです。神様、私はあなたの使命を全うしたいです。神様、あなたの御心、計画を示してください。そのために私をどこへでも使わせてください。イエスの十字架がその模範なので、それに従えるように心を変えてください。私が信じていることは、そのように御心、神様ご自身を求めるとき、神様が私たちのうちに、そして私たちを通して力強く働くということです。今日神様はこの地上で勝ち得て余りある方です。そうだとしたら、その証人になれる、それを見られる相続人であることは どれほどの恵みでしょうか。ローマ皇帝はローマ帝国を支配するために相続人になりました。当時ローマは世界一の、地図を見たら分かるように大きな国でした。それは大きな役割です。しかし今日私たちは神の子供として神の相続人です。私たちの能力や何かできるから今日選ばれたわけではないです。神様の愛と恵みによって今日私たちは義とされました。この地上すべての地が神様が作られた創造物なので、今日私たちはこのすべての地を相続しています。これはローマ帝国を支配することに比べたらどれほど価値があることでしょうか。天と地の差じゃないでしょうか。そしてどれほど支配の仕方が異なるでしょうか。ローマ帝国は武力によって、しかし私たちはキリストの愛によってこの地を支配していきます。最近このような質問をされることがたくさんあります。日本のここに教会はありますか。教会につながったいた人が引っ越したり、誰かつなげたい友達がいたり、知り合いで教会を探している人に関してそういう連絡をなんか受けることが最近多いです。その度にいつも思います。言われた場所に教会があったら、せめて小グループがあったら、悔しい思いになります。もちろん今はオンラインがあるので、オンラインでもつながることができますけども、やはり対面でしか伝えられるものがたくさんあるはずです。今日私たちは日本全国の地の相続人です。神様の特別な計画と使命のために私たちは選ばれました。そして特別なプロジェクトを今日任されています。相続人として何が必要でしょうか。世の光になることです。素晴らしいテーマです。どこにいても誰といても私たちは世の光です。私たちを通して、私たちが信じている天のお父さんが伝えることができます。私たちを通して少しでも私たちが信じているものが人に見えるようになります。光になろうと頑張る必要はないです。なぜなら神様は神様という光にだけ人が反応するように私たちを創造されたからです。もう一つは私たちの霊的賜物のスペックを生かしていくことです。神様は御心にかなって一人一人を霊的な部分、体の部分として添えてくださいました。そこにこそ神様の計画と神様からの使命があります。私たち一人にできないことはたくさんありますけれども、みんなで補い合って霊的賜物を生かし教会を作り上げましょう。ぜひ小グループから賜物を用いることを始めていきましょう。最後にこの聖句を読みます。8章12節。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。この義務という表現は、もともとの意味は、負債がある、借金があるという表現です。今日私たちは主に対して、天のお父さんに対して負債があります。しかしその負債は愛でしか返せない愛の負債です。私たちは神様の愛によって神様の子供であり、神様の相続人です。私たちは神様に負債があるから借金を返すようにしぶしぶ従うのではありません。むしろ神の子供として、相続人としての使命を見つけたから、そこに喜んで従っていきたいです。しかし気をつけたいことは、本当の意味でイエス・キリストが払ってくださった犠牲に対して私たちは何も返していくことはできないということです。だからこそできる限り十字架という神様からの愛の負債を、私たちがやれる限りの愛によって返す人生を歩んでいきたいです。今日私たちは神の子供です。 そして神様の相続人です。ぜひ神の子供として、相続人として世に光を照らしていきましょう。私たちの人生は勝ち得てあまりありです。アーメン。ありがとうございました。